夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。こんにちは、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。今日は2月にドリームマップファシリテーター養成講座の子ども向けにドリームマップができる社会貢献コース、これを無事終了認定した薬師寺ゆかさんにお話を伺いたいと思います。いつも私はゆかちゃんと呼んでいるので、今日もゆかちゃんと呼ばせてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではゆかちゃん、普段どんなお仕事をされてるんですか？
私は看護師の仕事をしているんですけれども、訪問看護といって、施設とかお家にね、訪問するっていうお仕事をしています。
そうなんですね。じゃあその看護師さんがですね、ドリームマップを知ったきっかけってどんなきっかけだったんですか？
職場の同僚に休憩中に、まあ私がちょっと本当に看護師になりたいかちょっと最近わからないんだよねとか、看護師以外の仕事も、まあパートでやってたので、看護師以外の仕事もやってみてもいいと思うんだけれども、なんかやってみたいこと、本当に心からやってみたいことってわかんないんだよって話をしたときに、同僚がもうドリームマップを3回ぐらい作っていた子で、まあ、ドリームっていうのがあるから、やってみたらどうですかって言ってくれたのがきっかけで。
ああ、そうなんですね。で、それですぐドリームマップ作ったんですか？
その時に後から LINE で、同僚が無料のそのドリームマップの説明会がズームであるから、それを聞いてみたらどうですかって言ってくれたので、無料ならいいかなと思って気軽に、ドリームマップのその、ズームの説明を受けたら、ドリームマップとは何ぞやっていう説明だったんですけど、それがすごい、あ、これは素晴らしいと思って、ドリームマップを私は作りたいっていうよりも、それを伝えるドリームマップファシリテーターになりたいと思って、その後すぐ養成講座に申し込みました。
あ、そうだったんですね。もうじゃあ、ドリームマップを自分がやる前から、ドリームマップファシリテーターの方になりたいっていうふうに思われたん
ですね。そうですね。はい。
あ、そうなんですね。なんかその、どうしてその、ファシリテーターの方になりたいっていうふうに思ったんですかね。なんか理由がありますか？
はい。私はちょっと、まあ、子供が、3人とも学校行ってなくて不登校だっていうのもきっかけで、まあ、他にも、家族関係とかでちょっとやっぱりトラブルがあったりとか、やっぱり自分自身をなんかちょっと変えていかないといけないっていうところに気づいたときに、自己需要のことを学んで、カウンセラーさんについて学んでいたときに、やっぱり自分の感情を無視してきたっていうのもあったし、本当にやりたいことをやらなかったなっていうことがあって、このカウンセラーさんと喋ってた時に、やっぱりそういうことを私は学校でちょっとでも教えてもらってたら、違ってたのにって話した時に、じゃあ、ゆかさんが学校に教えに行ったらどうですかって言われて、そんなん学校に教えに行けるわけがない。なんとか思ってたんですけど、確かにできたらいいよねって、向いてると思うよっていうことも言われたのがちょっと頭に残っていて、ズームのその説明を受けたときに、あ、これは、ただドリームマップを作るっていうことではなくて、今の自分を知るっていうことがとっても大事だっていうことをお話をされていて、まさに自分自身を知る、自己需要にもつながるって思ったので、小学校に教えに行けるっていうのは本当に素晴らしいと思って、もう本当に、そこで、教えたいみたいな、学校行きたいみたいなふうに思いました。
あ、そうだったんですね。確かにね、学校ドリームマップ授業って言ってね、今だいたい年間に、全国1万人ぐらいの子供たちにね、ドリームマップの授業をね、1時間目から6時間目までっていう形で教えているっていうことがありますもんね。それは、NPO 法人、子供の未来プロジェクト、夢取りというところが実施運営をしている形になるんですよね。さあ、ではですね、その、ゆかちゃん、そんなゆかちゃんがですね、ドリームマップファシリテーター養成講座を実際に受けてみて、イメージどうだったか、はい、思ってたものと違ってたのか、そうだったのか、どんな感じだったかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？
はい。養成講座を受ける前に、ワンデードリームマップを私は、 受けてなかったんで、受けた方がいいなと思って受けたときに、代表理事の庭ちゃんがちょうどそこにいらっしゃって、ゆかちゃん、講座申し込んでるねって、あのね、これからが大事だから楽しみにしてて、みたいな、もっと楽しいよ、みたいな、意味深なことを言われて、なんか、講座を受けたらまた違うから、みたいな、養成講座が、すごくなんか私は、養成講座は、その学校の先生として教えに行くのにどういうふうに教えたらいいかっていう、ただスキルを学ぶための講座だと思ってたんですけど、実際受けてみたら、まあもちろんそういう部分もあるんだけど、まず、チリテーターとしてどういうマインドであるべきかみたいなところをすごく何回も何回も、学んでいくところだし、自分自身が大事。ちゃんと、自分のあり方っていうのを見つめさせられる時間がとっても多くて、オープン講座はただそういうふうに先生になるための話ではなかったみたいなことを、そう、あ、美和ちゃんが言ってたことはこういうことだったんだな、みたいなことが、受けているときうちに分かって、やっぱ自分自身の理解もより深まっていったし、なんですけど、やっぱり対話、その場で対話して、みんなでグループで話し合う時間があったりだとか、毎回復習タイムがあったりだとかして、他者の理解もすごい深まって、いろんな人がいるんだな、ドリームマップアシスタントになりたいっていう人、共通認識はあるけど、共通の目的があっても、いろんな仕事をされていて、いろんな理由でここに来てるお出会いがあって、それもすごいもう楽しくって、毎回めちゃくちゃ楽しくって、結構講座40時間長いんですけど、トータルすると。でも全然なんか楽しかったっていう感じだ。
そうですよね。養成講座、これ、4時間かける10回と、あと、スクーリングって言って、リアル会場で1回が、7時間か。あれ、47時間の講座ですもんね。で、1回、その4時間っていう、オンラインで4時間って、なかなか長いですけど、それも、そう長いっていうのはあんまり感じなかったっていうことですかね。
そうですね。休憩が短いなとは思いましたけど、長い。なんかこう楽しくって、なんか全然か、あ、いや、やっぱ自分がしたいことって、やっぱりこんなに楽しく受けられるんだっていうのも思いましたし、やっぱりこう、だがっていうのだけだと、多分忘れることの方が多くって、やっぱり70%ぐらいは忘れるって聞いたことがあって、そうだな。だから毎回復習タイムがあって、前回こういうこと学んだけど、はいって復習されるときに、やっぱり忘れてることがたくさんあって、でも毎回復習タイムがあることで自分のものになっていくし、それが待っていくし、その時前回感じたことと、今回それ同じこと言われても感じることが違ったりとかして、そういう気づきもすごい楽しかったです。
おお、そうなんですね。じゃあ、そのドリームマップファシリテーター養成講座を無事認定終了されたわけなんですけれども、今後ですね、その資格をですね、どういうふうに活かしていきたいかありますか？
そうですね。やっぱり学校、うち子供3人学校行ってなかったので、もう小学校低学年から行ってなかったから、学校の地を踏み入れるってことがそんなになか、なくて、学校自身が、こう、息苦しい場所で子供を苦しめた場所みたいな とか、先生たちのこととかも、ちょっと経営してたっていうか、あんまり、ちょっと、そう、いや、嫌だなって思ってた時期があったけど、やっぱりそういう思いがありながらも、学校自身がちょっと変わってくる、欲しいなとか、今の子供たちがもうちょっといい風になったらいいのにって思えばきっとどこかにあったと思ったこそ、この講座を受けたと思いますし、だから、今学校に何回か3回ぐらいもう行きましたけど、やっぱり自分がこう思ってた学校のイメージと今の子たちも先生も全然違ってて、こう生き生きと、子供たちと対等に関わろうとしている先生方もたくさんいるし、私もそのドリームマップを届けることで、こういう楽しんでる大人も、夢って持ってる大人もいるんだよとか、こういう考え方もあるよとか、今のあなたでも大丈夫だよっ っていうふうに、安全な場所を届けていきたいし、そういう夢っていうのを持ってる。好きなことっていうのが夢の種になるんだよっていうことを、いけたらいいと思いますし、なんか一つでも、ね、その子供たちになんかの引っかかるものっていうか、残るもの嬉しいなって思うのと、自分自身もそれを楽しんでいけたらいいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。ではですね、最後なんですけれども、このドリームマップファシリテーター養成講座を受けようかどうしようか迷ってる人、その人にもし何かゆかちゃんがお伝えするというか、一言あるとしたら、どんなことをお伝えしますか？
まず、ズームの無料説明会を、説明を受けて、聞いてみてもらったらいいかなって思うことと、あと、このポッドキャストもいろんな方がお話をしているので、それを聞いてもらえたら、どんな感じかなっていうのは、分かってもらえるかなと思いますので、気軽にそういうふうに聞いてみてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。ね、このポッドキャストもね、ぜひぜひね、みんなにね、聞いてもらえたらいいなと思います。このポッドキャスト説明欄のところにですね、夢の力の LINE 公式アカウントあるので、ぜひ興味ある方はご登録ください。今日はですね、2月にドリームマップファシリテーター養成講座、子供向けのドリームマップ講座ができる社会貢献コースを認定終了した薬師寺ゆかちゃんに、お話を伺いました。ゆかちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。